中谷公彦の
ちょっといいトーク。
こんにちは。今月も始まりました中谷公彦のちょっといいトーク。
この番組はすべての子どもの幸せを願って、元中学校長で前の草津市立少年センターアスクル草津所長の私中谷公彦が、今話題になっているいじめや不登校などの教育問題、子ども若者の自立支援、子育てに関する悩みや困りごとを皆さんと一緒に考え、解決の糸口を探っていく番組です。
中谷先生が今までにお世話になった皆さんの中から、毎回ゲストをお迎えして、専門的な立場からのお話も交えて、さまざまな角度から教育の問題を考えます。時には音楽やエンターテインメントな話題も挟みながら、楽しくためになるちょっといいトークをどうぞご一緒にお楽しみください。
お相手は私中谷公彦と、
そしてアシスタントの菅野ララです。
どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
先生、今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ先生、はい、ちょっと早速なんですけれども、はい、今月は番組にいただきましたお便りからご紹介をしたいと思います。
ああそうなんですね、
はい。たくさんの方が聞いていただけて、またオンデマンド放送でもお楽しみいただいているこの番組、
嬉しいですね、はい、ありがたいですね。聞いていただいている方が、ね、結構おられるということを、
はい、
お聞きして本当に嬉しい限りです、
は
い、
それではお便りをご紹介します。
はい、よろしく。
中谷先生、ララさん、こんにちは。9月の放送分お聞きしました。先月ゲストの弁護士さんのお話にも共感しました。定型発達の子も、発達にデコボコがある子も、子育てはみんな大変なんですよね。時に子育ては母親をクタクタに疲れさせてしまいますから、うちの子なんでこうなんだろうと思う時には、必ず何かしらの理由や原因が存在するんですよね。私も息子の子育てをしていて、そう思うのは母親の私だけと何度も心の中でつぶやいていたのを思い出します。でもそれは私だけではなく、弁護士の先生も同じようにそう感じてくださっていたんだと思うと、少し気持ちが救われます。これからも中谷先生とララさんには、そういった方々の保護者の良き理解者でいていただけると嬉しいです。いずれ中谷先生とララさんのこの番組が全国からリスナーが集まってくるような番組にしていけたらどんなにいいことでしょう。発信こそ FM 草津からですが、ありがたいことにこの番組はオンデマンドがあります。子育てに、またうちの子こうなんだろうと疲弊している保護者を孤立させないこと、そしてラジオメールは顔が見えないことがメリットにもなり、大変な思いをしている保護者が頼りになるような番組につながると嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いします。また今月10月の放送も楽しみにしています、といただきました。まーちゃんのママ、ありがとうございました。先生いかがでしょう。
このまーちゃんのママって以前もメールいただきましたよ ね。
そうですね、
私覚えてますね、
はい。息子さんのご相談をいただいたまーちゃんのママですね。
ですよね、
はい。
私もね、昨年の3月までは少年センターにいたでしょ、
はい、
でこの4月からね、草津市立教育研究所の中に、
はい、
いわゆる不登校行き渋りの子どもたちが居場所作りをしてるんですね、
はい、
来れるようにっていうところで今ちょうど仕事をしてるんですよ、
はい。
で主に今日相談業務と、で子どもたちが学校には行けないんだけど、うん、家学校以外の居場所として今、はい、そちらの方でね仕事をさせていただいてるんですよ、はい。でやはりね、いろんな、そう、例えば不登校の子どもさんをお持ちの保護者さんのお話を聞いてみると、うん、
はい、
やはりね、後ろめたいとか、
うん、
その孤立じゃないけど誰に相談していいんだろうっていう、うん、やっぱりだんだん孤独孤立を感じるんですよね、
はい。
そんな時に誰かに話ができる、メールでもいいんですよ、
うんうん、
こんなことで私ちょっと今しんどいっていうことが言える、子どもも大人もそうなんだけど、
はい、
しんどい時にはしんどいっていうことが言えるっていうことが大事。
ですよね、
このお便り非常に嬉しかったですね、
はい、
そういう意味では
ぜひね、悩んでいらっしゃる方、メールお便りで結構ですので、いろいろとまた自分の、心の中をこう吐き出して、
その通りです、
ねね、
でそれを、はい、ちゃんと聞く人がいるっていうかな、うん、聞いてもらえる人がいるっていう、この、聞いてもらうことでね、かなり ホッとしますよ、ね、
そうですね、
誰でもそうですよね、
はい、ぜひまたまーちゃんのママもねお便りをいただけたら嬉しいと思います。
お待ちしてます。
はい、さて今日もスタジオにゲストの方をお迎えしてお話をお伺いしながら番組を進めてまいります。では先生、今日のゲストをご紹介ください。
はい、今ほどもちょっとお話をしましたが、この3月で私少年センター一話の退任というか退職したんですけども、
はい、
実はこの4月から私バトンタッチしたんですよね、次の所長さんに、
はい、
今日のゲストはバトンタッチした、改めてご紹介させていただきます。現在の草津市立少年センターアスクル草津所長の杉山康幸さんにお越しをいただきました。
はい、中谷君彦のちょっといいトーク第7回目では曲を挟んでゲストの方にご登場いただきましょう。
そうしましょう。
はい、曲は D51ノーモアクライです。では本日のゲストをご紹介します。今日は草津市立少年センターアスクル草津の所長でいらっしゃいます杉山康幸さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
では早速話を聞いていきましょう。その中でいろいろ伺いたいと思いますので、まず最初ですが、この4月から私とバトンタッチをしていただいて少年センターアスクル草津の所長として勤務されているんですけれども、まあ、自己紹介を兼ねて昨年度までの ご経歴ですよね、お聞きしてもいいでしょうかね。
はい、はい、分かりました。
よろしくお願いします。
はい、少年センターアスクル草津の所長を務めて、はい、おります新人の杉山でございます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
草津市内の、はい、中学校現場でもう初任から37年間草津市内しか知らないという、はい、教員として、勤めさせていただいて、最後は、はい、中谷所長の後をまた追いかけて松原中学校の校長 で、ね、はい、5年終わって
2回は引き継いでますね。
さらにまたこの4月から所長の後を引き継いで、はい、センター所長ということで、させていただいています。キャリアの中でもほぼ現役管理職司教1代含めて7割生徒指導の担当 で、ね、もうあの所長もそうですけどね、
ほとんど私の後を追いかけてくれてたような感じがするんですが、
その通りです。県で生徒指導の班持ってはった時も主事してましたし、ね、
そうですね、県教委でも、はい、あれは生徒指導班って言ってましたね。
そうです、当時はね、
その時に司教に言われてた時もあったの。
あの時はまだだから中学校の主事です。
ああ、なるほど、
はい、
直接県の方での研修会があった時には、
そうです、そうです、
私の話を
その通りです
ちょっと恥ずかしくなります
。いえいえ、そういう経歴でございます。
ということで、杉山所長はずっと草津市内のやっぱ中学校で教鞭を取られてて、教育行政も経験あるんだけれども7割方生徒指導に携わってこられたということ、まあ、これまあ、そういう方が今多分少年センターの所長さんになっておられるということはきっとついお聞きしたいことがあるんですが、ちょっとそれも含めてね、詳しくお聞きしたいと思います。まずは少年センターっていう場所もそうですけども、少年センターだけじゃなくて草津の少年センターにはアスクル草津を併設していますよね。そこのあたりちょっとご説明、今の活動をちょっと紹介していただけますか。
はい、少年センター基本的に青少年の、はい、まあ、健全育成に関する事業を、はい、市として行っているキーステーション的なところです。
ですよね、
はいはい、なので、まあ、少年歩道委員会と一緒に市内の巡回
活動、はい、いわゆるパトロール、
いわゆるパトロール、そうですね、とあと警察草津署と連携した市内の、はい、最近は歩容も行くようになりましたが、はい、小中を中心とした啓発の非行防止教室、
なるほど、なるほどね、はい、そういう活動もありますよね。
あと、まあ、専属の臨床心理士さんもおられますので、はい、中谷所長先ほどおっしゃっておられた相談活動、これ結構地味ですが毎年800件ぐらい延べ件数、ね、あれすごい
ですよね、本当に困っ った末にやっとここへ で、ね、口を開いてね相談に来られるというケース800件ですか、
はい、まあ、だいたい年間それぐらいになっていま す、ね、延べ件数ですけど、うん、はい、それとあの先ほどから出ていますアスクル草津、これはもう直接、困ってるという少年たちが
直接、ね、
直接通称をして、はい、定期通称、まあ、不定期通称ありますけど、なんとか自立の道を模索するという、ね、はい、アスクル草津大きな活動
ですよね、はい、しております。学校家庭になかなか居場所が見つからなくて、一人、まあ、孤立までいかないけどね、寂しい思いしている子どもたちがそこであの居場所を見つけるという感じですよね。で続けてお聞きしたいのですけど、
はい、
現在アスクル草津に通所している少年たちの様子を支障のない範囲で、紹介してもらえますか。
はい、ありがとうございます。いわゆるその決まった曜日の決まった時間に来る定期通所の少年が今7名おります。
はい、7人いますか。
は
い、
まあ、あの中学生が5名で、あの高校生が2名、
はい
はい、です。まあ、高校生も通信制であるとか、はい、あの夜間、
いわゆる全日制じゃなくって、
そう、定時制通信制の子どもたちが多いですけれども、はい、あとはだから不定期通所に、まあ、月に1回か2回、
うんうん、
時間が空いた時にちょっと困ってますと、うん、はいはい、あ、じゃあ来なさいという。
それはもう高校生。
あ、それはもう高校生です。
例えば通信なんかでレポート、うん、課題もらいますよね。
そうですね、単位が取りたいのに、のに
ですよね、
はい、ヘルプかけてほしいということで、あのもちろん高校の先生とも連携をしていますので、はい、あの了解のもとで、はいはい、通ってきていますし、その子たちが、14名、
はい
はい、おります。
わ、随分僕がいた時よりも増えてるように思う。
あ、そうですね、ただ、あの定期通所の子でほぼほぼあの1週間のプログラムが埋まってしまっているので、不定期の子はその空いた時に時間さえ合えばという形ですが、
それでね、私今勤務している研究所内の山彦教育相談室はね、はいはい、いわゆる集団、小集団で活動してるんですよ、はい、で私もアスクル経験あるけれども、アスクルは違いますよね、
はい、
どんな場合だって一人の子に対して大人さん4人サポーター入れて囲みますよね。
そうです、はいはい、そうです
あの 人に気兼ねせんと自分を出せますよね。
そうです、
そうです、ね、そういうところがあのアスクルの良さでもあるのかなと思うんですが、で一つね、今お聞きしてて、僕今勤務してるあの山彦を2つ並べて、草津市内では本当にしんどい子どもたちの状況に合わせてですよ、例えば飛行系不登校、まあ、いじめを絡む、はい、あの家に引きこもる、
うん、
あの公的機関が、ね、この2つあるんですよね、
はい、
アスクル草津と山彦、はい、適応指導教室山彦、ね、
はい、
これは公的機関ですから費用はかからないでしょ、
うん、
これだけ、ね、あの熱心に取り組んでいる市町の中でも僕草津は、ね、胸張っていていいか、そんだけスタッフもいるし、そういう機関があるということをぜひともリスナーさんには知っていてほしいなと思うんですよね。
そうです
ね、
はい、
アスクル草津と山彦、はい、この2つは草津本当にあのしんどい子どもたち、いろんな意味でしんどい子どもたちが過ごせる場所が市内に2カ所あると。あともう一つは私が知ってるのは、県にも近いですからね、大津といっても草津に隣接するところに県の精神保健福祉センターありますよね、
はい、
これがね草津の近隣にこの3つあるというのは大きいかなというふうに思ってるんですよ、
はい、
で最後の質問ですが、
はい、
これはあのよくいろんな方に聞くんですけども、青少年がもう健全に育つ、もしくは青少年を健全に育成するっていうことを前提にしたときに、大人社会が今何が必要なのか、大人社会が今何を必要、どういうことをすることが今そういう子どもたちを育てることになるのかということを日頃感じておられることを少しお話しいただけますか。
はい、現場にいるときと違って実際に通所してくる、
はい、
うん、子どもたち何らかの傷を負ってるなという感じは受けるんですけども、
はい、
いわゆる外に向かってエネルギーが発散できるタイプの子にしても、
はい、
なかなか社会と関われない子にしても、
はい、
あの
つながり方も含めてね、
そうです、結局つながり方の出し方、表し方なんやと思うんですけども、
はい、
ここ 先ほど中谷先生おっしゃっていただいたように、うん、はい、1人の子に、はい、5、6人の大人が、はい、わって寄ってかかって嫌をなく関わるので最初、うん、なかなか自分が出せないんやけども、同年代の子が一切いないので飾る必要がなくて、
ないですよね、
でとりあえず素直になっていかはります。
やっぱりそうですね、
みんな、
自分を徐々に出していきますよね。
で最終的に、自分を見つめてはる気がします。だから次どうしていったらいいか、これができひんかったら誰に助けてもらったらいいか、助けてもらえるところがあるということを知るみたいですね。だから高校卒業してからとかでも連絡を当時の相談員に連絡してきたり、帰りに寄ったりとかしてる子がほとんどです。
もう完全に居場所から今度はステーションになってますもんね。
そうです。なのでもし大人社会がそんな一気に変わるとは思いませんけど、大人ができるっていうか、こんな風になったらいいなって思うのはやっぱりもうちょっと待ったらええんちゃうかな、はい、
なるほど、急ぎすぎ、
そう、
先に子供に刺すことを、
そう
周りがやってしまう、
そう
自分で考えたり試行錯誤する、
そうです、
その時間って、ね、必要なんかもしれませんね。
その学生学校生活よりも、はい、その後の社会生活って 4,5 倍あるので、はい、すごく長いので、はい、もうちょっと待ってもええんちゃうかな。なのでこれが増えたらいいなっていうのが支援協力の企業さんです。今朝もエムズホールドの西浦顧問に出会わせてもらって
昨年ゲストに来ていただきましたよね、
はいはい、
ありがとうございます、はい、何かちょっとヒントをいただいたような気がするんですけれども、
はい、
どうですか。
懐かしいお話から始まってですねどんどんとこう輪が広がっていっておりますけれども、ちょっと一曲曲を挟みまして、はい、また杉山先生にお話をお伺いしたいと思います、
は
い、
今日はね、私中谷がね、はい、ちょっと、選曲をさせていただきました、
はい、
ロッド・スチュワートの I don't wanna talk about it。 これね、我々の世代、私が大学の頃ですから杉山先生、所長のは、
私はだから高校の1年か2年ですね。
この曲ご存知ですか。
あ、もちろん、
はい、ロッド・スチュワートで I don't wanna talk about it。
それでは、再びまた、
そうですよね、
杉山先生にお話をお伺いしたいと思います、はいはい、
で今杉山さんと私がお話トークをさせてもらったんですけど、カノさん聞いていただいて何か、
はい、とても身近なお話として聞かせていただきました、はい、アスクルと山彦が草津にあることは本当に草津市民にとって、ね
ね、
ありがたいことということで、はい、アスクルというのはアスクール、
アスクール、
アスクール、そして明日が来る、そして山彦というのは呼べば答える。素晴らしいこのつながりが、ネーミングもとっても素晴らしいんですけれども、今日のメールにもありましたように、はい、お話が聞いてほしいとか親身になって相談を受けてくれる人がいるというところがもうあるということだけで、その人にとってはとてもありがたい場所だと思わせていただくんですけれども、またそこに行けば教育のプロ先生方がもう教員でいらっしゃる先生方がいて、勉強もちゃんと教えてくれるし、人生の方向も教えていただけるということで、来ていらっしゃる子どもさんたちはこう人数をお伺いしてちょっとびっくりしたんですけれども、ね、定期通称の方が7名で、不定期が14名ということで、もうだんだんとこのアスクルが居場所として確立してきたということですね。
そうですね。
で、いわゆるアスクル通称してた子どもたちがまた後輩にもね、アドバイスして、もしお前困ってんやったら、ね、アスクルに行ってみたらどうやということを言ってくれることも大きいですよね。
ありますね。
ね、ちょっと杉山先生にお尋ねするのおかしいかもしれませんけれども、はい、そう通ってくる子どもたちは可愛らしいですか。
可愛らしいですよ。
可愛らしい。
ね、外からその頼みに行ってた立場の時はね、はい、学校で見ている姿しか見てないので、うん、
突っ張ってる姿よ ね、
鎧着てもうガンガンに
鎧、
はい、鎧ですわ、
はいはい、
服も、
うん、
なりも、
なりも、頭も、
そうです、そうです、それをだから形はそうなんですけど、うん、センターに来てる子どもたち、うん、形はそうなんですけど、うん、全然ないんですね、鎧が、
うん、はい
はい、素を出してます、はい、うん、はい、頑張らなくていい、
あ、なるほどね、
無理しなくていいんです、うん、
とんがらなくてもいい
です、ね、そうそうとんがらんでもちゃんと自分のことを聞いてくれはるし、うん、一緒に考えてくれはるし、うん、一緒にこうしていかへんかって提案最終的に自分でも選んで決めて歩いていってはります、
はいはい、そういうねもうそういう場所大人も行きたいです
いいねほんまにいっぱいいっぱいになった時にね
時間やっぱかかります
そうでしょうね
そうあの速攻性を求めたらあかんと思います、
ね、だから一人の子どもさんに何人もの大人の方が関わっていろんな面からその子どもさんを、ね、あの前から後ろから上から下から
そうです
いろいろと
並びからも、
ね、そうです
徐々にこう和らげていっていただけてるね
所長さっきおっしゃったように急がないことこれ大きいかもしれないね、はい、子供と関わるときに、
はい
ね、答えを先に、ね、早く求めない、
はいねね、でもあの就学中の保護者にはできないです ね, ですね私もそうでした
学校の先生だってそうでしょ
あそうですね
リミットがあるから
リミットがあるのでねここまでになんとかって思ってしまうけど
そういうことですね、
はい、
やっぱりこう集団の中でやっていくこととお一人お一人に丁寧に対応していくことっていうのは全然違うということですね
そうですね最終的にその子の中にある力を引き出すことは一緒なんですけど、うんうん、かかってるやっぱりその時間が
ああそういうことですね
だから加納さんね集団学校なんて集団ですよね、うんうん、集団の中で生活する、まあ、学習も含めてしんどくなった人にとってみたら、うん、居場所を作ってあげてチャージしたらまた頑張ってみようかなと思うよね、うん適応指導教室、山行くもそうなんよ ね,
そ, う
ねそこは行くことは目的はないけど、うん、手段の一つとして利用すればいいよね
そ, うです
そしてまた自分なりに力回復したりして行ってみようかなと周りが決めたらダメやね、うん、本人が行ってみようかなと思った時のそのタイミングを見計らってつなげてあげるこれが一番大事かもしれない、
ね、そうですねあの無理に引っ張ってきてもあのうまくいきません
そうですかまた根気のいる、ねお仕事だと思いますけれどもぜひこれからも、草津だけではなくいろんな、ところにいらっしゃる子どもさんたちのためにねよろしくお願いいたします
今後ともよろしくお願いします、
はい、ありがとうございます
今日はどうもありがとうございました
ありがとうございました
また後ほどもできたら参加していただきたいありがたいです、はい、よろしく
さあ先生次は曲なんですけれどもですね、はい、あのこの番組で初めて生歌を披露するんですけれども、はい、本当は先生が先に歌わないとダメだ
っていう話もちょっとしてましたけどね、
はいはい先ほどお便りをいただきましたまーちゃんのママのですね、はい息子さんのまーちゃんが、はい大好きだと言って一回歌ってほしいと言われましたの で, あの恥ずかしながらちょっとご披露させていただき
本当だ CD でもないわ生やね
あそうなんです耳ふたいどいてくださ い, い, いラジオで流れるんですけどということで、オリジナル曲ララの小さな手のひらお届けします
一押し中谷のシネマトーク、
さて無類の映画好きでも知られる私中谷ですがぜひ皆様におすすめしたい素晴らしい映画これ結構たくさんあるんですよねでこのコーナーでは毎月今一つ作品を取り上げて紹介してい、くんですけれども
はい、
はい、
今日はどんな作品でしょう
一つと言わずね、先週に引き続き、はい、山田洋次監督作品、
はい、
これをねあのぜひとも紹介したいなというふうに思ってるんですで前回は山田監督の映画で男はつらいよ、
はい
寅さんですね、はい、それと幸せの黄色いハンカチ、はい、高倉健主演と、はい、で山田監督はこの2大スターに、うん、あもう続婚ですよね、
はい
スターっていうよりも高倉健を主演に据えた時にどんな映画が作れるかということで練りに練ったのがあの幸せの黄色いハンカチですね、うんうん、あの伏線があってあれにはあの武田鉄矢と桃井香織がね、
はい、
あの3人で旅行するでしょ、うん、そういう設定の中で最終あの本当に人の幸せってなんだろう、うん、人間の営みってなんだろう、うん、何が大事なんだろうということをいつも追求されている感じがするんですね、うんうん、で今日はですね新たにその中でも山田洋次監督の作品の中で学校シリーズというのがあるんですよ、
はい、
で学校シリーズは、ね、4作だと思います、
はい、
私もあのまだ見返してないからあの覚えてない部分もあるんだけど1と2はしっかり覚えてるんですよ、
はい、
で学校というその映画で取り上げたどの学校どんな学校を取り上げたかというと、うん、1作目は 夜間中学なんですよ、
はい、
もうそれで聞いただけでもなんか、
うん、
どんな映画なんだろうっていう風に
ちょっとドキドキです、
ドキするでしょ、はい、中華料理屋のおばちゃん、はい、もう50、60過ぎてますよ、
はい、
敷地で字が書けなかった自分が夜間中学で字が書けるようになって、うん、人に何かを伝えたいっていう、うん、そういう生徒が入ってます、
はい、
それと労働者、
はい、
田中邦衛ってご存知かな、
はい、
彼なんかが山田さんとは相当長い間の付き合いがあるんだろうけど、うん、どっちかというともう彼のストーリーが最後盛り上げていくんだけれども、
はい、
彼も労働者です、
うん、
はがきを出せない、それで自分で初めて好きな人にはがきを出すとかね、
は
い、もうそこで聞いただけ で学校ってその夜間学校ってどんなんだろうという、
うん、
そのスタートした中でさまざまな子が集まってくるんですよ、うん、今筆頭にもう50、60過ぎたおじさんおばさん、
うん
いわゆる外国にルーツのある子、
はい、
在日ですね、
はい、
在日のコリアであるとか、
はい、
そういう背景を持つ子どもたちがここに来る、
うん、
普通だったら昼間全日制っていうか昼通って帰る、はい、これが普通なんだけど、
はい、
夜間に中学に行くということは行かざるを得ない状況が全て の、うん、そのいわゆる夜間その教室の中にいるわけですね、
はい、
そのやり取りと営みとその中心になるのが先生、うん、西田敏行です、
はい、
多分これね相当もう40年ほど前かなスタート30年、相当古い映画なんだけど、
はい、
未だに色褪せないんであろうと、うん、教育ってなんだろう、はい、学校ってなんだろうということをどんどん突き詰めます、
うん、
で前も言ったように山田監督はエリートっていうかそのスーパースターじゃなくって、
はい、
日常の我々が毎日目にする風景の中で人の営みを描いて、そして、幸せってなんだろう、最後そこなんですよね、
うん、
人って幸せってどういうことなんだろうということを、うん、この学校もずっとシリーズで通ってるみたいなんですよね、
はい、なんか夜間中学と聞いたときに、はい、先ほどの杉山先生のお話が頭に残って、はい、もっと年齢の低い子どもたちで、
はい、
学校に行きにくい子どもたちが夜に勉強しに来るのかなと思ってたんです、
はい、そういう子もいるんですよ、いわゆる不登校の子、
はい、
だから 2,30 年前にもあの時は不登校言わない、登校拒否というふうに映画では言うてますね、
はいはい、
学校にも拒否しているっていうよりも今行けなくなったんだけども、はい、そういう子も入ってるんですよ、はい、だからもう社会の縮図がそこにあるわけです、うん
ね、年齢も様々、もう
実際に中学生もいます、
はい、
お父さんみたいな年齢の生徒もいるわけですね、う
ん、その中でいろんな人生の
そうなんです
もろもろとしたものがぶつかり合う、
だからね、はい、取っ組み合いもありますよ、
はい、
生徒同士で話が合わなかったり、うん、いがみ合ったりする、うん、吸ったもんだしながらもお互いを理解していく、うん、その過程も、うんなんか詰まってるような感じがします ね、
でも最終的にはハッピーエンドで終わるんですか？
もちろんです、
はい、
やっぱりね学校、まあ、先生なんかが例えば3年間中学校の3年間ね、
はい、
一番ホッとしてああ教師しててよかったなとか思う時があるんですよ、うん
はい、
これ杉谷先生ありますよね、
ありますか、
あります
ありますか、
卒業間近の時に何か感じるでしょ、
いや感じますよ、なんていうてもやっぱり卒業式
ですね、
卒業式の前の日、あこの日のために3年間あったなって思いますね、
でしょ
思います、
はい、
そのために364日は我慢できるかと、
そう割とできます
ね、また4月からこの苦労せんならんと思いながら、
そうそう
そう、
あの1日のために、
まあ、頑張れますよ
、うん
ね、教育現場で生の
子この映画もね、
はい、
それに近づいてそこでやっぱり、
ねはい、
答えは出さないけどみんな答え分かっていきますよ、うん、もうそういうストーリーになってます ね
興味深い映画をまた今月もご紹介いただきましたまた役者さんがもう個性派ぞろいということで、
そうなんですよね、
はい、見どころ満載ですね、
多分山田ファミリーっていうのができてるんでしょうね、
うん、
高倉健、渥美清を筆頭に、うん、女性では倍賞千恵子、
はい、
で田中邦衛だとか、はい、もういっぱいいますよ、
はい、
だからそういう意味ではファミリーがもうできてるのかな、
ね、
山田さんに声かかったら言葉なんでしょうね、私も出たいわっていうような俳優さん多いんちゃいますか
ありがとうございます先生、タイトルは
学校です、
学 校です。
学校1、2、3、
学校シリーズです、
ね、4、1、2、3、4、最後の、ね、4作だけは学校が舞台になってないと思います、
はい。
1作目は夜間中学校、2作目は、ね、養護学校、
はい、
これも奥が深いです、
はい。
3作目が職業訓練校ですね。草津にもありますね、はい、テクノカレッジっていうのがいて、はいはい、それが舞台になりますね、うん。
興味深いお話を、今日もありがとうございます。
もしよかったら、はい、ぜひとも、ね、見ていただけたらありがたいかな、
は
い。
山戸洋次監督作品学校シリーズ、今日はご紹介いただきました、
はい。
さあそれでは曲に行くんですけれども、続いての曲は、
はい、今日私2曲選んだのは、私がまあ20歳前後の曲だったと思うんですけど、懐かしい山口百恵でさよならの向こう側。
それではここで一通のメールのご紹介をいたします。ラジオネームこうさんからいただきました。こんにちは、はじめまして。知人からこちらの番組を紹介をしていただきまして、過去の放送分をオンデマンドでお聞きしましたということで、
ありがたいですね、
はい。先生、あのオンデマンド放送を聞いていただいている方が大変多く
てですね、はい、ありがたいことです。
実を申しますと、FM 草津のですね、オンデマンド検索モードでは、
はい、
局のオンデマンドの部では第2位を確立しております、はい。すごいですね。
嬉しいですね、
は
い。
昨年1年間も続けさせていただきました。この番組の前、
はい、
ね、前にありました、
はい、30分番組でした、
ね、はい。そちらの方もオンデマンドで、
あ、残ってますのね。ありますよね。
ぜひまたいろいろと聞いていただきたいです。メールいただきまして、コウさんありがとうございました。それではご相談内容です、はい。拙い話ではありますが、一筆と思いメールいたしました。実は息子は発達障害で、すでにグループホームに入っていて、そこではお世話になっていて、家では夫婦2人だけの生活なのですが、なかなか主人が古風なタイプなため、妻があれやこれやと生活全般のことをするのが当たり前という考えでして、そんな主人に疲れ果ててしまい、持病が悪化してしまい、外出すら、ままならなくなってしまいましたと。子供がやっと手から離れて生活できるようになったと思っていた矢先に、今度は主人の考え方に問題が。もうどうしていいやら、毎日悩みが増すばかりです。中谷先生、ララさん、こんな主人をどう思いますか？どうにかしたいんですが、なんとかならないですかねと。夫婦の問題は2人にしかわからない問題というのもののほとほと疲れています。何か良いアドバイスありませんかということでいただきました。先生、ちょっとあの身近なご相談ですね。
ですよね。でも、はい、あのご本人にとってみたら非常に毎日がちょっとしんどい、はい、
そうですね、
苦痛までいかないとしんどいって感じですよね。でご自身でお答え出してありますね。夫婦の問題は2人にしか分からない、その通りだと思うんですが、
はい、
一般論で言えば夫婦で協力するっていうことが一番夫婦営みなんでもそうですよね、うん、折り合いつけるっていうのは、あの共同で生活するっていうことはそういうことなんでしょう、
はい。
役割分担みたいなものが最初からなかったのか、ずっとそれで来てるのか、うん、ここに来てそれが苦痛に感じるようになったのかちょっと分かりませんけれど、うん、はい、いろいろ夫婦の形ってあるじゃないですか。例えば専業で家庭におられる、まあ、女性っていうのもあれば、うん、
はい、
まあ、最近はむしろそちらは少なくって、
はい、
社会に出てはりますよね、うん、そうすると、はい、収入を得る生活費を、まあ、稼ぐんじゃないけど、それが父親の仕事を、役割というものも今の時代にあってはちょっと違うんじゃないかという感じがしますよね、うん、
ですね。
そうするとそこはしんどい思いをお釣り屋さんにお話をしてですね、うん、できればですよ、
うん、
もう聞く身に持たないというならちょっと難しいかもしれないけど、はい、その診断層をやっぱり、旦那さんに理解してもらうっていうことを始めないと、うん、これますますその接点がなくなってくるとしんどさだけが残っていくから、うん、しんどい思いを先ほどもあったけど言い方難しいですよ、
はい、
喧嘩にならない程度に そこが微妙なテクニックがいるのか
とか、あまり言い過ぎるとご自身で振り返って
そうそうそう、私も人のことを言いながら、これ牛野が聞いてたらあんた言うてることと毎日は違うじゃないと言われそうな気もするので、あまり詳しく言うのもなんですけど、
い
や
い
や、
笑い事じゃないですけど、まあでも甲さんはですね、これまで息子さんのことでずっと、ね、まあお一人でいろいろとね、やられて来られた、そしてやっとグループホームに行かれて手が離れるという言い方はですけれども、うん、息子さんお一人で、
ま
あ、自立してグループホーム
というと、ね、はい、まあ、そういう経験ないですからね、
はいはい、でということは、まあ、青年になっていらっしゃるわけで、うん、甲さんも旦那さんも、まあ、それなりの年齢を、夫婦生活を重ねていらっしゃったという前提のもとでですよね、うん、私が言うのは全然おかしいかもしれないんですけど
いやいやいや、
きっとねこの甲さんは、はい、ちゃんとしとかないと気が済まない方なじゃなかったかなと思って、
確かにこの文面から見ると
ね、でですね、であのきちんきちんとされてる方で、自分の思い通りにちゃんちゃんちゃんちゃんとしてこられたんじゃないかと思います。でそれをご主人と二人になられた時に、自分もこうちゃんちゃんとしとかないといけない気持ちがあって、まあ、ご主人がええ加減にいろんなことをされるのがまあちょっと気に食わない面も、
今までそっちに目がいってなかったけども、うん、今は主人、うんね、旦那さんの方に目が行くから、それが気になるのかな、
うん、ね、で例えば、まあ、台所を手伝っていただくようなことがあってもまあ、あんたにやってもらうなら私の方がきちんとという気持ちがもしかして分かれていたら、
ね、なるほどね、
何でもいいからやってちょうだいという気持ちにも任せられたらどうかと思いますね。もうご自身がちょっと体を悪くされたというので、もう 目つぶって
何も
やってます
、しないとどうなるかですね。
そうね、一回それやってみます。
ちょうど所長どうですか。所長もご家庭もお持ちですし、
いやいやいや、うちも2人なんで子供が出ていってね、はい、なんかよくわかりますね、
切実です。
なんかよくわかりますよ、
なんか似たような環境になってますね。
今まで、さっきどちらかおっしゃると、うん、今まで目がいってなかって流れてたところがすごく、
う
ん、
見えちゃう、
気になるんです、
う
ん、
そうですね、
焦点を当ててしまう、
なんでなんでこうなんみたいな
先生、はい、アスクルの話より力入ってます。
すいません
いやいや、
これでも共通の話題になるよね、家庭を持ちの方もね、
はい、ね、もともと他人なんでね、自分がどう考えてるかっていうことを正確に伝えるって結構難しいんですよ。ですよね、
夫婦の営みはそうやね、そう、お互いそうですよね、生まれ
環境が違うね、こっちはこうのつもりで喋ってるけど受け手がそう受けてないっていうことは、
はい、
ね、ありますよね、
あります、はい、子供と対してて、ね、よくあります、
ありますよね、
はい、同じですかね。でも伝えないと絶対に先進まないし、
ですよね、
動かないです ね、
ね、あえてそれを伝えないとね、
はい、
でもお互いの多分言い分があるから、旦那様も、うん、旦那様もきっといろんなこと思ってありそうな気もするから、
一緒に番組を聞いていただいてね、ちょっと考えていただくのもいいかもしれない。そ
う
そ
う、だからお互い、うん、まあ、歩みるというよりもお互いどんなことを思ってるのかの確認の試合は、
う
ん、しとかないと、ね、はい、ね、合わないです、いつまでも噛み合わないから、
はい、まあ、メールにあります、古風なタイプ、ね、うん、妻があれやこれやと生活全般のことをするのが当たり前という考え方、うん、まあ、そう奥さんが感じていらっしゃる面があるけれど、ご主人に聞くとんなこと言われても僕は僕でやってるよという気持ちもお持ちかもしれない。
そうですよね、
はい、だから少し、そう考えてることも分かってるけど、ちょっとここがしんどいねんって言ってポンと
一遍、
うん、投げてみはったら、うん、連れ合いさんがどう受けはるか、
なるほどね、ボールを投げる、軽くボールを投げてみるね、うん、
軽くです、
ね、軽い、はい、思い切り投げたらあかんね軽めに、
そう、軽い、先生面白すぎる、
そう、
こっちに帰ってこなかったらまた考えながらね、
そうですね、
変化球あかんか、直球か、
そんなね、甲さんの真剣なお悩みだったんですけれども、まあ、先ほどから出ておりますお子さんへの対応と同じで、やっぱり心の内は話さないとわからないということで、一度もう、
そうですね、
きちんとされていらっしゃると思うけど、甘えてみるというのは女性にとっては大事なことかも分かりません、はい、お答えになったかどうか分かりませんけれども、コウさんまたこれからも何かありましたらお便りで
ごめんなさいね、はい、今日はあまり参考にならなかったかもしれない、ね、
はい、よろしくお願いいたします。まあ、あのお子さんのことも心配ですので ね、はい、お二人でお子さんの成長をまだまだ見ていかないといけないと思いますので ですね、はい、ご夫婦仲良くよろしくお願いいたします。ではここでインフォメーションです。この番組では皆様からのお悩みをメールでお受けいたします。普段のお子様の様子で気づいたこと、子育てのお悩み、社会の中での青少年の行動で困っていること、何でも結構です。メールの宛先は a@fm785.jp a@fm785.jp、 件名にちょっといいトークとお書きください。皆様からのお便り、感想もお待ちしております。では曲に参ります。星野源でここにいないあなたへ。伝えたい言葉、シャボン玉、空に向かって語り継ぐ、命の重さ、人のつながり。ここでは教育者水野康江さんが書き下ろされた著書シャボン玉の命から、毎回私が選んだ一節をご紹介していきます。今日のメッセージです。財産は言葉と笑顔、人類の世界遺産を永遠に残さん。落ち着いていたと思う学年が少しずつ荒れてくることがある。荒れ始めるとすごいスピードで止めようがないほど落ちていく。飛行の波が押し寄せている時だ。積み木崩しや金八先生みたいなことが校内でも起こってくる。授業のエスケープ、暴言、喫煙、暴力、火遊び、家庭訪問や会議が続き、教師もどんどん疲れてくる。教室も職員室も重苦しい雰囲気となり、悲壮感が漂ってくる。ますます君と先生たちの距離は離れていく。そんな時に隣の先生と約束したことがあった。どんなにしんどくても笑顔でいようねと。睡眠不足でしんどい朝も、君とぶつかり悩んでいる時も、意識して笑顔でいた。その中で見えてきたことがあった。素直な心で笑顔を向けてくれているたくさんの君がいること、苦しくても笑顔で頑張っている同僚がいること、突っ張っている君が時折見せる笑顔。いつか子供が分かってくれる日が来ると信じますと、小さな笑顔で語られるお父さん。日が変わって帰ってもお帰りの言葉をさりげなく言ってくれる家族の笑顔。あの時に思った。言葉と笑顔は人をつなぎ力をくれる。人類だけの世界遺産ではないだろうか。だから大切に次の世代にも残していかなければならない。財産は言葉と笑顔、人類の世界遺産を永遠に残さん。滋賀県の中学で保健体育教諭から少年センターでの指導を経て校長を務め、定年退職後には幼稚園園長まで経験したこの水野康江さんが伝えてきたのは、命と心を大切にすることでした。生きることの意味と喜びを綴った心温まるメッセージ集シャボン玉の命から、今日は伝えたい言葉お届けいたしました。さて、あっという間にお時間が、あとわずかとなりましたが、先生今日はとても充実した1時間でした
笑う回数も多かったです ですね。でも今日一番嬉しかったのはね、はい、オンデマンドでたくさんの方がね聞いていただいてるっていうことを、
そうです、ね、
あの知らせてくれて嬉しかったことと、はい、本当にメールでね、相談件数が増えてきたというと、この2つはね非常にこの番組を進めるにあたって嬉しいですね、はいはい、励みになるし、ね、はい、じゃあもっといろんな視点でいろんな方ともうすぐ深めていきたいなと、今日は本当に思いましたね。
はい、 あのメールをいただきましたコウさんね、あの、はいはいはい、まあ、最終的にはご夫婦の話題になりましたけれど、はい、その向こう側にはやはり、障害を持たれた子どもさんを、
ね、
成年に、成人されるまで一生懸命、うん、あの面倒を見て育ててこられた、うん、愛してこられたという元があってのことという ね、あの教育問題にも関わることですよね。
その背景があり、はい、今があるということでね。
そうですね、あの言い方失礼かもしれませんけれども、障害を持たれたお子さんが間にいらっしゃると夫婦仲が悪くて、片方の親だけでお育ていただいている方たくさんいらっしゃいます。
結構多いんですよね、はい、それが元でね。
そうですね、
それが、はい、そういう形も結構ね、
はい、
私たちも見てきましたからね、
まあ、あの先ほどアスクルの通所されている皆さんに対して杉山先生に可愛いですかとあえて投げさせていただきましたが、もう子供はみんな可愛いですよね。
はい、
ですよね、
はい、
一人一人は本当に可愛いんですよ ね、きっとね、
個性があってね。
そうです、
はい、でその個性を潰しちゃいけませんよ ね、はい、まあ、学校現場がなかなかそのご自身のあの個性を出せるところじゃない、
うん、
ならば、アスクル所長、杉山先生のもとでですね、いろいろとこうご自身の一番出せるところを求めていただく、
そうそう、そういう場所、そういう場所で自分出せる場所を、ね、うん、やっぱがあるということが大事ですよね、
はい、でちらっとあのお伺いしましたが、就業に関してもいろいろとご苦労していただいているということで、はい、
そうですね、
はい、
はい、
職場に行ってから生き生きとしている子どもたちを見ることもありますよね。
そうですね、
はい、
学校とは違った、
ね、そうですね、
姿を見せてくれることが多いですよね。
社会で自信をつけてる顔ですね、
うん、ね、あのね、
はい、
だから社会もそういう子どもたちを育ててもくれてるっていうね。
そうです、そうです、
まさしくそういう状況でしょう ね、
まあ、お受けいただいている会社の皆さんも、いろんなことを理解した上で温かく迎えていただいて、
そうですね、
そうです、そこはそうです。
だから理解者でないと、ね、はい、なかなか難しい。
その通りです、
そうですね、
まあ、そう考えていくと大人も子どもも一緒ですよね。
一緒です、
はい、理解し合うにはやっぱり何か一言言葉をかけて、先ほど の、 あの伝えたい言葉じゃないですが、笑顔を見せ て難しいです、はい、笑顔は世界遺産ということです ね、 いいね、はい、お届けしてまいりました中谷公彦のちょっといいトーク、いよいよエンディングです。
来月もまた楽しい1時間をご一緒に過ごしたいと思っております、
は
い、
この番組は毎月第1水曜日の12時からと、再放送は同じ日の20時25時、また翌週第2水曜日の同じ時間にも再放送されます。また FM 草津のホームページからオンデマンド放送でもお聞きいただけます。ぜひお聞きください、
はい、中谷公彦のちょっといいトーク、お相手は私中谷公彦と、
そしてアシスタントの菅野ララでした。次回の放送もどうぞ
お楽しみに。